さあそれでは4年次に進みました。4年ともなりますとどうなんでしょう。
はい、4年次になりますとですね、もう専門科目もかなり大詰めの状況でございますし、4年次が終わりますとですね、実は5年次、まあ、次の学年ですけど、現場の方に実際出ていく実習が控えております。でその前に実は4年次の終わりの方でですね、教養試験というような試験を受ける必要が出てまいります。
学校の基準ということですか。
一応全国的に基準が決められておりまして、でその教養試験を受けて、その教養試験に合格しますと、実は薬剤師免許をまだ持っていない状況ではあるんですけども、患者さんの前に行って、でまあ、いろんなことを体験するような一つの仮免許が今いただけるという状況になっております。
分かりやすいですね。仮免許をここで取得するんですね。はい、その中身というと、
はい、2つございまして、1つがですね、CBT と言われるような、いわゆる知識ですね、薬学生が身につけているであろうよ、基礎的な知識っていうものをそこで、試験を行います。でその CBT というのと、もう一つがですね、OSCE というような形で、これがいわゆる臨床的なものの実技ですね、実技なり技能なり態度っていうものがきちんと身についているかっていうものを評価するような試験で、いわゆる実技試験を行っております。でこの CBT と OSCE っていうような形で、知識技能態度をきちんと審査してですね、評価した上で、その基準をクリアした学生が仮免許を持って患者さんの前で実習に行くというような状況になっております。
ここの段階でふるいにかけられて落ちてしまうという生徒さんはいらっしゃるんですか。
ほとんどそこはですね、非常に少ない数で、まあ、1年次から4年次までにみっちり教育を我々の方で行っておりますので、まあ、CBT オスキーに関しては、まあ、全国的にもそうですけど、まあ、99% は合格している状況でございます。
ですか。で4年次になりました、その教養試験という大きな壁が一つ出てくるわけですね、はいはい、そして医学薬学の情報もかなり深まってくるというのが4年次。
はい、そういうことになります、
はい。まあ、昔はここでもう卒業、免許を取って卒業というのがありましたけど、今は5年6年とあって、はい、さあその5年次になりました。
はい、で5年になりますと、先ほどの説明いたしました CBT オスキー教養試験を、まあ、合格したということで、はい、まあ、仮免許の状況になります。でそういった状況で5年次になりますと、薬局と病院の方で、いわゆる本当の医療現場で、半年ですね、実習を行います。この場合はもういわゆる大学の校内、学内ではなくて、本当の医療現場で専門の薬剤師の先生の下でですね、患者さんに接しながらいろんなことを学んでいく期間ということになります。
どうですか、こういう体験を終えて帰ってくると。
はい、
学生たちの様子というのは、
はい、卒業した学生にですね、6年間でどの科目なりが一番勉強になりましたかっていうようなアンケートを取っているんですけども、大半の学生がどうしてもやはりこの薬局あるいは病院で行う実務実習というのを選ぶような状況になっています。と言いますのが、やはり、学校の中で、教室の中で我々が講義をした話を聞くのとは、やはり患者さんの前に立って本当の患者さんのいわゆる医療っていうものを体験してくるわけですから、印象も違いますし、で勉強してくるような内容も今後全然異なってくるという状況になっているのかなっていうふうに思っております。で、あ、本当にこういった知識って重要なんですねっていうのがそこで身をもって分かる。でその中でですね、やっぱもう少し知識が全然足りませんっつって、より勉強に身が入ったり、あるいは薬の専門知識をただ単にしゃべればいいっていうわけじゃないんですねっていうようなことを、まあ、そこで本当の患者さんでですね、身をもって体験することによって、分かると。なんといっても話を聞くだけですと、どうしても、あ、そうなんだっていうふうに思うことはあっても、実際にそれが学んだかって言われると、学んでるわけではないんですよね。でところが、患者さんの前で実際にそういった状況になって、本当の意味でですね、あ、本当にそうしないとダメなんだなっていうようなことが学生が気づいていくと、それがまさにこう本当の教育なのかなっていうふうには思いますので、そういったものが終わって帰ってくると、まさに目の色が変わるという状況になるかと思います。
さあそして6年生になりますと、もういよいよ最後ということですよね。
はい。で6年次になりますと、5年次に実習ですね、薬局そして病院の方の実習に行って帰ってきております。でその時ですね、まあ、もう一つ実は薬学部の中の一つの科目としてですね、研究というものがございます。と言いますのが、やはり4年生薬学部の時代はやはりこういった研究領域を非常に一生懸命やっていたところもあるんでございますけれども、6年生になってもやはりそういった研究、要するに考える力ですねを、まあ、身につけるような科目にもなっておりますので、やはりそういった研究するような考え方とかですね、いわゆる技術なんていうのもそこでトレーニングをする必要があるであろうというふうに、まあ、全国になってますので、卒業研究っていうような科目でですね、学生がいろんな考える力を身につけながら、で実習で学んできたことを少し忘れないように、いろんな形でまとめていきながら、最終的な卒業を目指していくという状況になっております。
その研究というのは、最先端医療に踏み込んだり、まあ、いろいろなことを研究なさるわけですか、テーマとしては。
そうですね、薬学部の中の研究というのは非常に幅が広くてですね、と言いますのが、どうしても学問的に薬学の中にはいわゆる物理的なものであったり、化学的な、有機学的なものであったり、もちろん生物あるいは医療だったりっていう非常に幅が広いんですよね。でそういった各々の研究分野もそれぞれ特化した先生が行っておりますので、そういった先生の下につきまして、それぞれの希望するような学問を、まあ、勉強しながら、研究っていうようなものに触れていきながら、問題解決能力、まあ、考える力っていうのを身につけていくというような形になると思います。
はい。この6年次修了の段階で薬剤師国家試験が待っているわけですね。
はい、そうでございます。
この国家試験をパスしますと、はい、卒業後の進路というところで、
はい、6年次修了するとですね、薬剤師国家試験を受けることができます。で薬剤師国家試験を受けて薬剤師の免許を取得しますと、まあ、薬局あるいは病院あるいはドラッグストアあるいは行政製薬メーカーなどに、まあ、就職していくというような方が、まあ、非常に多くいるという状況で、ございます。
はい。そしてその市場はと言いますと、まだまだ売り手市場、足りないということですね。
足りない状況でございます。
さあ、いろいろとお話を伺ってきましたが、先生、今週もう少しお話をしておきたいなというところ。
そうですね、今言いましたように、薬局病院行政あるいは製薬メーカー等で活躍するような薬剤師、まあ、そういった方が非常に多いんですけども、実はその中でですね、それぞれの分野に特化してもっと勉強したいっていうような形で、大学院生として大学の方に戻ってきたりすることもあれば、そういった方もいますし、あるいは、薬剤師の中にもいろんな実は専門性が今出ておりまして、専門薬剤師というような領域もございます。例えばがんのですね、薬物療法に関して非常に特化しているようながん専門薬剤師であったり、あるいは感染症の専門薬剤師というような形で、一つの、まあ、薬剤師っていうような職種という意味では同じなんですけども、その中でもそれぞれの分野に特化しているような実は専門薬剤師も今出ておりますので、薬剤師になってからもずっと一生をかけて、まあ、勉強して研鑽を積んでいくという状況になるかと思います。
何か一生学びという感じがしますね。
そうですね、まさに学生にもよく言ってますけど、やはり一生勉強していくことになりますという形で送り出しております。